では改めましておはようございます。本日皆様にお越しいただきました玄海原子力発電所には1号機から4号機まで4つの発電設備がございます。皆様のちょうど正面にございますのはその4番目の機械となっております。玄海4号機に採用されております実物大の原子炉模型です。大きさが高さ約13メートル、内径約 4.4 メートル、重さが実物ですと約410トンとなっております。それではただいまより中央のスクリーンで原子力発電の仕組みと安全性について約10分間上映いたします。どうぞごゆっくりご覧ください。
皆さん、玄海原子力発電所にようこそ。ここには4つの原子炉があります。その中の4号機の実物大模型が皆さんの目の前にある原子炉模型なんです。原子力発電所はまず地震に強くなければなりません。そこで地下の状態を十分に調べて地震の原因となる活断層がないことを確かめた場所に作られています。そして原子炉建屋などの重要な建物は頑丈な岩盤の上に直接立っているので、もし地震が起きても大きく揺れることはありません。さて、原子炉って一体何をするものなんでしょう。すごく簡単に言うと、原子炉は水を熱して高温の水を作る装置です。その高温の水を蒸気発生機に送って蒸気を作ります。その蒸気でタービンを回して発電機を動かし電気を起こします。タービンを回した蒸気は複数機でまた水に戻されて繰り返し使われます。これが原子力発電の仕組みです。では原子炉ではどんな仕組みで高温の水ができるのでしょうか。原子炉の中は水でいっぱいに満たされています。その水の中にたくさんの金属のパイプが並んでいます。このパイプの中にウラン燃料が詰まっています。燃料のウランは次から次に核分裂を起こしたくさんの熱を出しています。この熱をもらって原子炉の中の水が高温になって熱を蒸気発生機に運んでいるのです。核分裂って何かですって。それではお話ししましょう。これはウランの原子です。どんな物質でも原子からできているんですよ。原子の中心には原子核があって核の周りに電子があります。原子核は陽子と中性子からできています。核分裂というのはこの原子核が割れることなんです。ウランには核分裂しやすいものとしにくいものがあります。核分裂しやすいウランの原子核に中性子が当たると原子核が割れて分かれます。この時たくさんの熱が発生すると同時に中性子が飛び出します。飛び出した中性子が別の原子核に当たるとその原子核がまた割れて、そこからまた熱と中性子が出ます。この繰り返しが核分裂の連鎖反応です。そうすると一度始まった核分裂は止まらないんじゃないか、そう思うかもしれませんね。でもそんなことはないんですよ。うまくコントロールする方法があるんです。飛び出した中性子が次の原子核にぶつかる前にその中性子を捕まえてしまえばいいのです。そうすれば核分裂は起こりにくくなります。 制御棒を使って中性子を捕まえます。制御棒は中性子をよく吸収する材料でできています。この制御棒を動かして核分裂で生まれる熱を調整することができるのです。今模型に照明が当たったところを見てください。これは制御棒駆動装置というもので、原子炉の中で制御棒を上下に動かす装置です。この装置で制御棒を炉の中に入れると、中性子が吸収されて核分裂が起こる回数が減っていきます。すると原子炉から出る熱も少なくなります。逆に制御棒を抜くと中性子が吸収されないので、核分裂が起こる回数が増えて原子炉から出る熱が多くなります。もし制御棒がなければ核分裂はどんどん進む一方になるのでしょうか。実はそんなことにはならないのです。水を使った原子炉では温度がある程度以上に高くなると核分裂が抑えられる性質があります。この性質を生かした仕組みで温度が高くなりすぎないようになっています。ところでウランが核分裂すると燃料棒の中に放射性物質ができます。この放射性物質を閉じ込めることが何よりも大切です。そこで原子力発電所では5つの壁を作って放射性物質が外に出ないようにしています。第1の壁は燃料のペレットです。ほとんどの放射性物質はこの中に閉じ込められてしまいます。第2の壁はペレットを包んでいる燃料棒のパイプ、つまり被覆管です。ペレットから外に出てくるわずかな量の放射性物質を外に出さないようにしています。第3の壁は原子炉圧力容器です。第4の壁は原子炉とその周りの主な設備を完全に包み込む原子炉格納容器です。そして第5の壁が一番外側にある厚いコンクリートでできた原子炉建屋です。3号機、4号機では原子炉格納容器と原子炉建屋が一体になっています。こうした5つの壁で放射性物質を閉じ込めているのです。さて原子力発電所では緊急時には原子炉は自動的に停止します。それはどんな時でしょうか。実際にはまず起こらないことですが、ウラン電離を冷やす水が通るパイプが壊れたとしたらどうなると思いますか。原子炉で発生した熱が取り除けないということですから大変な事態なんです。こういう時には全部の制御棒が自動的に原子炉に入って核分裂が止まるので原子炉は停止します。さらに原子炉を冷やす水が自動的に注入されます。また水を霧状に吹き出して格納容器の中に漏れた蒸気を冷やします。そうすると格納容器の中の圧力を下げることができます。注入した水や霧状に吹き出した水は循環して使うので原子炉の外に出ることはありません。このような事故がもし起きても放射性物質を原子炉格納容器の中に閉じ込めてしまい外には出さない仕組みになっています。原子力発電所は異常が起きても放射性物質が外に出て発電所の周辺に影響を与えることがないことを最も大事なこととして作られています。そのために原子炉を止める燃料を冷やす放射性物質を閉じ込める、この3つを基本にして何重もの安全対策を施した設備になっています。また運転や補修を行う人々は定期的に教育や研修を受けて原子力発電所の安全で安定した運転を続けるために最大の努力を払っています。どうです、上手に原子力のエネルギーを取り出すためにこの原子炉がどのように働いているかお分かりいただけたでしょうか。それではまたお会いしましょう。